勇気が出るラジオ。この放送は宇宙の法則とこの世の法則を使いこなして最高に都合のいい人生を生きる秘密をお話ししています。お相手は
発信をお金に変える勇気の著者の末吉博臣と、
相思相愛ビジネスコンサルタント道を開く人、大野木睦子です。はい、末吉さん、シリーズ16、はい、才能。なんか知らないけど、はい、私、大野木睦子がひらめいたことを突然、喋りたくてたまらないことを喋る
回。
はい。
はいね。最終回はそれみたいな。
はい。はい、左利きのエデンという漫画、ご存知な人もご存知じゃない人も。
はい。
で、これざっとどういうお話かというと、これ、今もう亡くなっちゃったんでしたっけ？ケイクスだっけ？
ケイクスも亡くなりました。の前身というかね。
ノートの前身というか。
まあ、違うんだけど、はい。
そこで、ずっと無料で連載されていた、
そう。
ウェブ上で連載されていた漫画で、
うん。
で、これの何がすごいって、このカッピーさんっていう人が作者なんですけど、
うん。
え、めちゃくちゃ下手なんですよね。
あ、そうね。特に最初やばいよね。本当にね。
もう本当に、もう構図とか、なんか、本当にひどいですよね。なんか、ラフじゃないの？これ、ぐらいな感じで。
そうだね。
だけれども、めちゃくちゃ人気がどんどんどんどん出ていって、で、今、やっぱちゃんと漫画家さんに書いてもらって、正式バージョンとか
そう
も出てる
そうそう。
くら
ジャン
い。
プ、あのね、ゆ、あの、週刊ジャンプじゃないジャンププラスとかね、あっち系で連載をして単行本もしっかり出てますよね。
なんか、
5本じゃない。
なので、本当に私これ一時期ハマってた時があって、ものすごい押して、このことをいっぱい書いてた時期があるんですけど、メルマガとかで。で、舞台が広告会社っていうの？
業界というかね、
広告業界。
業界ですよね。
はい、そういうところが舞台になっているので、マーケティングの話とかもすごい出てくるんですよね。
勉強になりますね。
そういう意味でもものすごい面白くて、で、こんなに下手なのに、だけど読んじゃうって、最初は本当に読むのが辛かったんだけれども、だけどやっぱり次の話を読みたくなってしまう、そのくらいエネルギーが高い。
そうね。あとやっぱ本当にご自身でもおっしゃってますけど、脚本家ですよね。構成、物語を作るのがすごく得意ですよね。人の心を。
そうですね。絵の力はないかもしれないけれども。
そうね、そうい
や、本当に私、これクラウドファンディングで紙の本にする、紙の本で出版するってしたときに、お金出して買ったんですけど、本当、この小学生が描いてるような絵ですからね。
まあそうね、うまい小学生だったら全然もしかしたらそっちの人の方がうまいかもね。
本当なんか今久しぶりにこれ見てみたんですけど、もう本当びっくりするほど下手。
なるほど。で、ちなみに、それのでもな、今回は才能みたいなところですか？特に。
はい、そうですね。第1巻、一番初めの扉を開けると、天才になれなかったすべての人へって書いてあるんですよ。
まあ、それはね、そのキャッチね、本当そうですよね。
もう、このキャッチコピーにやられちゃいますよね。
左利きのエレンといえばみたいなとこあるよね。
そう、すべて、天才、もうエレンっていうのが、まあ、女の子なんですけど、もう天才で、本当に、でも天才が天才であるがゆえの苦悩みたいなことも書かれてるんですよね。で、主人公は高一っていう、もう本当に天才になれない、自分が才能がないっていう ことで、挫折したり、でも最終的に、彼は彼なりの自分の生かし方を見つけて、広告会社の中でポジションを築いていくんですよね。で、そのお話で、才能って、もう本当に、もう思いがありすぎて何から話していいか分かんないです。左利きのエレンの話をすると。
どこが一番なんか今回、こう、グッときたというか、喋ろうって、なんか出てきたとこなんですか？ポイントは。
私が一番好きなのって、やっぱりこの天才になれなかったすべての人へって、天才側の話ではなくて、凡人である高一の話っていうところが、でも、 これなんて言うんでしょうね。すごくなんかこう、ひっくり返しの話になるんだけど、さっき言ったように、カッピーさんってめちゃくちゃ絵下手なのに、それなのにひたすら自分の才能を信じて、これ俺がいいんだからいいみたいな感じで、ずっと書いてたわけじゃないですか。
なるほど。まあ、あ
で、
る意味、天才に、自分が天才になれなかった。
でも、これ天才ですよね。これ平気でって言ったら変ですけれども、普通の人だったらこんな下手な絵表に出せないと思うんですよ。本当に。口が悪いって思うかもしれないけれど、見てもらったらわかると思うけど、絶対商業出版できないようなレベルの絵。
だから実際に商業出版しようとも思ってなかったんじゃない？だから、まさに活路をケークスに見出したんだよね。それ
そう
は
です
なんかち
ね。
ょっと違う意味で僕もすごく、全然違いますけど、それぞれの才能がどうとかは思わないけど、すっごくわかる気がします。だから僕ノートに書けたっていうのはありますも
なんかそういう自分の生かし方っていう
ん。な
か、
る
そ
ほど、な
の、
るほど。
もうひたすら、この人自己肯定感高いんだと思うんですよね。自己肯定感高いっていうか、そんなことも考えないくらい、とにかく俺がや
信
り
じ
たいんだ
てる。
から、俺がやるみたいな。
だから、ある種どっちもだよね。高いとこもあるし、めっちゃ実は低いところもあるし。
そうなのかな？何、自己肯定感が低いんですか？
だって、それだったら、多分、王道のジャンプとかの持ち込みとかやるかもしれないじゃないですか。とか、コンテストとかに最初に出るとか。
い
で
や、
もな
お
く
そら
て、
く、これね、プロファイルで言うと、この人、もう本当にクリエイターだと思うんですよ。クリエイターって、その、じゃあ、王道なんか絶対行かないんですよ
や
ね。
りたくないってことか。なるほど、
そ
な
ん
る
な
ほど。
ところでに、俺の才能が分かってたまるか、みたいな。
わかるな。それめちゃくちゃわかるわ、僕。
で、そのパッションですよね。そのパッションに、私はやられちゃったんだと思うんですよ。
なるほど。
で、そのスキルなんか問題なくて、自分が伝えたいことを伝えたいっていうエネルギーがこれだけあれば、これだけ伝わるんだっていうことのすごい証明だと思うんですよね。自分の情熱があれば、こんなに。だって今、すごいですよね。もうなんか、カッピーさん、多分、売れっ子さんっていうか、ちゃんとなんか基盤
もちろん。もう、ある意
す
味におい
ご
て、
い人ですよね。
すごいですよ。だから、
なんかアパレルとかやってるのちらっと見かけましたけれども。
また違うね。もう、だって、それで言うと、ワンピースとかさ、なんか、ああいうのとはもう、なんつってんの、もう種類が違うし、ご自身もわかってるけど、まあそうじゃない分野、まさにね、クリエイターっていう意味の分野において言うと、もう、超一級で活躍してる人でしょうね。
だから本当に自分の強みというか自分のパッションですよね。この左利きのエレンから感じるのってすごい自分のパッションをいかに放出するか。剛さんの言葉で言うと影響力を解
解
放す
放す
る。
るだよね。わかるわ。
なんかそういうものをすごい感じるんですよね。左利きのエレンって。
確かにね。でもなん
そう。
か、どうぞどうぞ。
そういうものに私はすごい憧れてしまう。それこそ、これは自分にないものなので、私は、クリエイターの隣のプロファイルメカニックなんですけれども、自分は絶対クリエイターじゃないなっていうふうに思うんですよ。01は作り出せない人なんですよね。
なるほど。
全く何もないところから何かを生み出すっていうことは、私は得意ではない。
なるほど。
で、そういう意味で、例えば私は、SE っていう仕事をしていた時も、自分にはその才能ないんだと思って、エンジニアの開発の道って諦めたんです
なるほ
よ。
ど。01で何かを変え、確かにありますよね。そういうエンジニアもいますよね。
だって、私、今 AI ってこんなにブームになってますけれども、その前のブームの頃、AI っていう言葉がやっと、日本に入ってきたぐらいの時にエンジニアやってたので、自分も AI の開発したいとかって思って、そういうシンクタンクみたいなところに、研究所みたいなとこ入ったんですけど、天才ってこういうこと言うんだ。私は無理だなと思って、私にはその才能ないわって、新しいプログラミング言語を作るって、本当に世界を一個作るみたいなものだから、
確かにね。
私、そういう人じゃなくて、それを使っていかに日常の生活が楽になるか、そっちの方が私は好きな人だし、得意な人なんだっていうふうに思って、それで転職したんですよ。もう私、開発は無理だから、使う側に行こうと思って。 で、
でも、
そういう意味で
ああ、
も自分の
うん。
メカニックっていうプロファイルをその当時は知らなかったですけれども、すごい活かしてたなっていうふうに思います。
そういうことですよね。まあ、まさに自分を生かすってことですよね。をやってたってことですよね。
はい、天才にやっぱりすごい憧れるんですよ。クリエイターにすごい憧れるんですよ。自分の中にないから。
そういうことか。
でも自分は天才になれなかった人たち側だから、左利きのエレンにはすごいいい、なんかこう、心が
共感するん
震える。
ですね。
はい。下手くそとかってエレンに言われるんですよね。高一は。下手くそ。でも、書けよっていう最後の一言。もうそういうのに、もう、そうだよねって思っちゃう。
まあ、でも
そ
やっぱり自分にないものに影響を受けるってやっぱりいいことなのかもしれないですね。なんかそういう意味では。
う。そうですね。
ね、
自分にないものには憧れ、心は震えるけれども、決して自分はそれにはなれないんだっ
な
て
れ
い
ない
う現状認識も必要。
認識していて、でもやっぱりエネルギーが震えるのって自分と違うタイプの人に触れた時なのかもなって、今ちょっと思いましたね。なんかすっごく。なんか前回のなんか回収みたいな感じで、前回か前々回か本田健さんの話をしたと思うんですけど、まあ例えばすごく健さんで言うと数字を例えばめちゃくちゃ愛してるんですよね。本当に。数字が大好きなんですよ。まあだからお金っていう専門家になってるのかもしれないし、で、それと幸せみたいなのをかけてるのかもしれない。掛け算してるっていう感じはあると思うんですけど、なんかその、ないものに震えるのかもしれないですね。
でも、エネルギー周波数っていうのは、自分の中にないものには共感しない、共鳴
な
し
る
な
ほ
いの
ど。
で、ないわけじゃない
とい
と
うこ
思うん
と
ですよ
は、
ね。
まあ、それはでも、今、さっきムツコさんの話をしたんですけど、そ
はい。
の、じゃあ、クリエイターの要素はあるってことですね。ムツコさんの中に。じゃあ、あるのに、
そうです、そうです。
ああ、
前々回か、
ないけ
プロフ
ど、
ァイルの説明するときに周波数の説明しましたけれども、これは割合だから、ゼロだ
そう
から
だよ
と言っ
ね。
て、ないわけじゃないですよ。
なる
何
ほ
が
ど、なるほ
強い
ど。
かっていう割合の話で、すべての人が4つの周波数、何がしか持っているものなんですよ。
まあ何でも言っちゃいいっていうか、まあ割の問題ってことですね。まあ全ては
そう
全
で
ての人
す。
の中にあるってことだし、
そうです、
全て
そう
の
で
ものか
す。
ら
は
影
い。
響を受けるけど、まあどれが強
は
い
い。
という問題であるってことですね。じゃない、
自
あ、なんか、
分の中にないものって心震えないですもの。
いや、なるほど。いや、息子さんが言ったんで、それを僕はあれだったんですけど、その、
例え
クリエイ
ば、
ターは、だから、むしろ強くあるってことですか？息子さんの中に。で、今の
何
話
でし
で、
ょう
お子さ
ね。
んが01がないよね。
はいはい。
でも、そういう感じなんだけど、この、彼の中にクリエイターだと言ってると。その、開発者の時にないと分かった。01が
はい
ない。
はい。
で、エ
は
レン
い。
の、カッピーさんもクリエイター、生粋のクリエイターであると。
これ
この
を、なんて言うんでし
場
ょうね。
に、
もうちょっと、抽象度が一個上がっちゃう話になっちゃうんだけれども、その自分が震える、共鳴するエネルギー、同じエネルギーの質というものは持っている。だけど、これを現実世界に落とそうとしたときも、具体に一個落としたときに、私は0から1を作り出す能力、才能はないってことなんですよ。
あ、そうそうそう。ああ、なるほど。あ、全く同じこと言ってますね。だから、
スキ
心震え
ル
る
とし
こ
て
と。
持ってないってことなん
わ
で
か
する よ
わか
ね。
る。だから、心震え、ああ、だから、別に戦いたいわけじゃなくて、全く同じことを考えてたなと思っていて。つまり、その自分の特徴は理解した上で、でも心震える、エネルギーが震えるって僕はすごく重要だと思ってるんですよね。で、それを活かして自分をどう動かすか、もしくは自分をどう活かすかだと思っていて。このエネルギーの震えっていうのは別の話で、現実をどうするかということとは別の話だと思っていて、つまり、先ほどので言うと、まあ、ケンさんと僕は分からない、どのタイプがどういう分配であってとかっていうのは僕には分からないけど、じゃあタイプが違う人のやつでエネルギーが震えました。その震えたものを自分に使って自分を活かしました。みたいなことっていうのが重要なのかなと思ったんですよ。
そうですね。それが本当にもう、すごく分かりやすく言うと、好き嫌いなんですよね。何が好きか、何が嫌いか、単純に好きなんですよね。
カッピーさんが、例えば、息子さんで言う。
何かこういう心が震えるっていうのは、例えば私はサザンオールスターズってすごいバンドだと思うし、すごいと思うけど、 ァンにはならないんですよね。
なるほど、なるほど、なるほど。
サザンの曲聴いていいなって思うけど、ファンにはならないんですよ。
心が震えない。
そう
心
で
が
す、そうです。
震える。あ、心は震えない。いいなとは思うけど、なんかすごく感動したり、心が震えたりっていうことはないと。なるほど、なるほ
な
ど。
んだかわからないけども、本当にいいのみたいな感じにはならない。
な
で
るほど、なるほど。
も、別にそれは嫌いなわけでもないし、あ、すごいなと思うし、サザンの曲聴けばいいなとは思うけれども、ファンにはならないんですよね。ファンになるところまではいかないっていう、その違いってあるじゃないですか。
ファンになるということは、それは好きということかな？一応言語化すると。
そうですね。
OK。なるほど、なるほど。
なんだかわかんないけど、惹かれちゃうのっていうのってあるじゃないです
ある
か。
あるある、ありますね、ありますね。
だから、私が、なんだかわかんないけど、嵐のファンにはなるけど、だからといって、今、スノーマンとか見てて、いや、本当この子たちすごいし、すごいプロフェッショナルだなって思うけど、ファンクラブ入ろうとは思わないんですよね。だから、その辺、推しって最近言うじゃないですか。推しになるかならないかの違いってすごい微妙なんだけれども、本人にとってはすごい大きな差であるじゃないですか。
言語化されてるかどうか別にしてはめちゃくちゃありますよね。わかるわかる。すごくよくわかります。
だから昕ね、昔韓流ブームとかで冬のソナタとか流行った時に、おばさんたちが本当にすごい元気になってたので、やっぱ推しがあるってすごい元気になるじゃないですか、生活
いい
に。
こと。めっち
針が
ゃ、めちゃくちゃ
踏ま
いい
れ
こと。
るというか。だからなんか自分の中のそういうポイントを見つけるっていうこともすごく大事なのかなっていうふうに思うんですよね。やっぱ推しがある生活って本当いいなって、私なんか嵐が休止しちゃってから本当に、あ、推しのない生活ってこんなつまんないんだっていうふうに思ってましたから。
確かにね。それはでも大事なの。まあ、だからいい、あれですよね。そういう意味では推し活みたいなのとかが、市民権を得ているというか、言葉としてもね、市民権を得ているっていうのはいいことですよね、確かにね。
こういうなんか偏愛みたいなものがある人ってやっぱ強いなっていうふうに思います。
そうだよね、確かに。
そういう人がやっぱり、まあ、ある意味やっぱオタクの人の方がビジネスってうまくいくんですよね。
ああ、ですよね。
だってめちゃくちゃ好きでめちゃくちゃ研究してるから。
やっぱその分野においてうまくいきますよね。やっぱりその専門性においてね。
どんどんやっぱりね、自然にスキルアップしていくっていうか、知識も情報も増えていくし、好きでたまらないから、どれだけやってても飽きないので、
そうですね。なる。ああ。
そういう何か才能ってなんか特別なものではなくて、自分の中の偏愛みたいなものでもあるのかもしれないですね。
まあ、ありますよね、それはね。ね。
どうぞ、
何の
なんで
話
で
か
す
らでし
か。
たっけ？だから、左
左利きのエレン大好きなんだけどっ
で、
ていう話。
情熱か。あ、そっか、好きっていうことで、ああ、そことつながってくるのか。なるほど、なるほどね。でも、まあ、本当に、そうっすね。話を見失ったな、僕の中で。
いや、左利きのエレンは、今でも無料で読めるのかな、ちょっとわかんないですけど、Kindle Unlimited になってるのかな、まあ、一度読んでみてくださ
そう
い、
ね。
皆さんって思います。
いろい
マーケティングの話すごい入ってるので、そういう意味でもめちゃくちゃ勉強になるって言い方も嫌なんですけどね、漫画読んでて。
ろ。はいはいはい、わかります、
で
わかります。
も、なんか、こういう物語というか、この現場の話の方が、やっぱり、入ってくるなっていうふうに思うんですよね。なんかビジネス書のなんか解説してある本読むよりも、左利きのエレン読んだ方がすごいよくわかるし、まあ本当天才になれなかった凡人である 私たちはその葛藤がすごい入っているし、で自分の甘さみたいなことを光一が知っていくプロセスっていうのもすごい
まあでも、そういう意味
我
で
が
は、
身を重ねて、
確か
ああって思うし。
に。確かに。あ、でも素晴らしい、そういう意味では作品ですよね。ある種の自己啓発作品みたいな感じというか、まあ、自己啓発でありビジネス的な作品ですよね。まあご自身もね、そういうエッセンスは強いというか、ただのエンタメの人じゃ、もともと広告業界の人だからね。あの人自体
そう
が
で
そ
す
うだから
ね。
ね。やっぱ生粋の人いるじゃないですか、それこそ。 鳥山明とかさ、なんかもう本当にエンタメとして作品も本気で作ろうとしてる人と、またちょっとやっぱりタイプが違いますよね。だからまさに、今、ムツコさんが言ったように、完全に自己啓発、もしくはビジネス的な視点みたいなものが全てというか、入ってますよね。
そうですね。
漫画の中にはね。それは
これ
確
ドラマ化もされたので、私ドラマも
かに。そ
見
う
て
な
るん
ん
で
です
よ
すか。
ね。
どうでした？よかったんですか？
もう良かったです。私、それで左利きのエレンでエレンをやったのが池田エライザちゃんなんですよ。今、すごいもう彼女人気になってるじゃないですか。で、私、この左利きのエレンで初めて、池田エライザちゃん知って、それからずっと彼女が出てる作品、ずっと見てますもん。彼女が出る作品はみんな面白いみたいな感じで、やっぱり、どんどんどんどん彼女大きくなっていったなっていうのもすごい見てますね。
まあ、じゃあ、いい作品に出会えたんですね。その方も
そう
ね、
で
いけ
すね。なんか深夜にやってたのをたまたま見たんですけれども、
たまたま、へ
なかなか夜寝ない人なんで、深夜、テレビつけっぱなしにしてると勝手に流れてきて、そこで見て、
え。
なんだろう、これは と思って、そっちから入ったのかな。でも、その頃、漫画も読んでたかな。あ、ドラマ化されてるんだって思ったのかな。まあ、とにかく、あれで私は池田エライザのファンになりました。それで、だから、あ、やっぱり私が目をつけた人、こんなにすごい女優さんになってるって すごい。そういうの嬉しいですよ
ちょっ
ね。
と惜しい。まあ、惜しいまではならないけど、まあまあ、でもちょっと好きな感じなんですね。
彼女
心
みた
動
い
く。
な、若い子っていいよな。あ、本当に才能のある人ってこういう感じなんだなって船を編むもそうでしたし。
それに出てるんだ。へえ。あまり見てないからな、最近いろんな実写系のやつというかね、テレビがないっていうのもありますけど。
そうですね。なんだっけ、日曜劇場。日曜の夜やってる、
夜
私、
ね、
日曜、なんだっ
半
け、
沢直樹系の時間帯とかのやつかな。
海の中のダイヤモンド、なんだっけ、なんか、軍艦島の話、あれでも結構ひどいんで出てたんですよね。
そうなんすか。
昔、こんな深夜のドラマに、低予算のドラマに出ていたのに。
やっぱすごいね。でも、なんか、まあもうそろそろね、話終わりに近づいてますけど、なんか、今みたいな話もそうだし、なんか今最後にこう別にまとめるつもりはないけど、やっぱりね、その方もその方の、でもなんか、才能って本当トータルしてるんだなってなんか思いますね。なんか、
トータル？
出会う人とで変わったりとかさ、なんか、トータルで、運命みたいな話もあったじゃないですか、息子。で、もちろん戦略的に磨いていくみたいなとか、スキルと掛け算される場合もあるじゃないですか、才能って。ね。だし、本当にさっき言ったように誰と出会うかめちゃくちゃ大きいと思うしね。だし、こう、現世的、バーって話戻すと一番最初に4回前に戻してやると僕のその友人のお話したじゃないですか。心臓の中に取り出したみたいな。方とか、多分世の中に誰にも知られてもいないし、なんなら何も生み出してないとは思われるという人ですけれども、僕はなんかやっぱりその人の中にも当たり前に才能はあるし、そして活かしてる部分もあるし、だって僕はこうやって喋ってるぐらいだから、なんか、っていう意味でね、なんか、本当この世界は才能でできてんだなっていうか、いろんな人たちの才能で、なんか、動いてるんだなっていう綺麗事。
いや、別に綺麗事じゃないですよ。
でもそういうことだよね。でも本当にね。その池
才
田さんっ
能って て
話を
いう
聞い
から
て、
ね。
ちょっと思いましたよ。なんか。その方もその作品だけじゃないだろうけど、いろんないい作品に出会ったり、監督と出会ったり、おそらくめちゃくちゃいろんなことで才能が開花されていったりとか、磨かれていったりしていって、で、その才能で睦子さんの心は動いたり、その才能に人は心を動かされたり、好きって感じたり、さっきのペヨンジュンのおば様っていうか、やっぱペヨンジュン独特の才能がありますもんね。感というか、なんか絶対あるじゃないですか。多分その演技力だけじゃないものって、例えばよく言われる話としてある話だしさ。なんか才能ってすごいね。そういう意味では。
まあ、ある意味残酷でもありますよね。
最後にその、
またこの最後に来てそんな言葉ぶっ込むんじゃないよみたいな。
もうそれで終わりましょう。もう才能は残酷で。みんなに任せ。いやいや、まあ、いや、いいです。話していただいてもいいですけど。
もう最後、じゃあ今日のその、なぜ残酷かというと、まあ左利きのエレン読んでください。扉に書いてあります。天才になれなかったすべての人へ。
僕何にしようかな。すべての人に才能あるにしようかな、じゃあ。すべての人が天才であるって本を書こうか
はい。それは末吉さんらしいです。
ね。
私はどっちに心が震えるかっていうと、天才になれなかったすべての人の絵の方に心が震えるタイプ。これもタイプの違いだと思うので。
ありがとうございました。
い。というわけで、シリーズ16、勇気が出るラジオのシリーズ16は、才能をキーワードにしてお送りしました。で、次回からは、新しいシリーズ17が始まります。シリーズ17のテーマ、キーワードは何になるかは、これから2人で決めます。
はい、楽しみに。
こんな感じで4回1セットで続けていきますので、また新しいテーマに聞いてみようかなと思った方は、もしまだフォローしてなかったらフォローボタンを押しておいてください。勇気が出るラジオは毎週水曜更新です。また来週水曜にお会いしましょう。お相手は
写真をお金に変える勇気の著者の末吉弘美と
相思相愛ビジネスコンサルタント道を開く人大野木睦子でした。大丈夫、なんとかなる。